ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
マスター、アトレ竹芝って行きました？ほら、今月グランドオープンした。
あの劇場とかオフィスとかホテルが入っている複合施設、ウォーターズ竹芝の一部に確か最近開発されたんだよね。いや、この辺の海沿いもだいぶ開発が進んだよね。
浜松町から見える海もいいですけど、やっぱり砂浜のある海に行きたいですよ。今年は海に行かず夏が終わりそうだな。
やっぱタガエミちゃん海好きなんだね。そういえば海といえば、この前ね、いや一昨日、8月20日の読売新聞の夕刊たまたま読んでたんだよ。そしたらその御免に、なんとこの浜カフェにも来てくれた、あのサンゴのベンチャーイノカ、あのイノカがほら最近サンゴの人工抱卵に成功したじゃない。あの記事がデカデカと載ってるんだよ。いやー、びっくりしちゃって。ほらほらほら、見て、ほら一緒に行ったじゃない。ここ
それやったの私なんです。
え？やったのって、この今イノカが読売新聞の記事に載ってるのを仕掛けたのがタガエミちゃんってこと？
はい。
なんで？
あの、本当にこの番組のあのお客さんで来てくださったご縁で。
来ましたよね、高倉くん。
なんか手伝ってほしいと言っていただいて、
はい、
で今回のこの人工抱卵に成功したっていうのをリリース出して、メディアに各所連絡してを やりました。
え、じゃあ何、今高倉ちゃんイノカの広報やってるの？
そうです。仕事になりました。
仕事になったんだ。
仕事になりました。
すげえな、浜壁からこんなことが本当に起きてると。しかもいきなり、だってあの読売新聞のごめんだからね、夕刊とはいえ。
本当に、
いや、すごいよね、こんなデカデカと扱われて、都心でサンゴの人工産卵へっていう、
はい、
これタガエミちゃんがやったんだ。
そうです。いろいろこの他にも産経新聞さんでも載せていただいたりとか、
はい、
割とあの話題にしていただいて、はい、なんとかやってます。
いや恐ろしい敏腕広報部だよね。なんでここで見習い店やってんだか本当に。
でもね、カフェもこういうコミュニティというかつながりもね、すごく楽しいですから、ね、
だから本当にこの番組きっかけでそういうつながりができて、本当にこういう新しいことがちょっと出てきてるということですね。というわけで、あの今この浜カフェ聞いてくださってる皆さん、8月20日付の読売新聞の夕刊、もしお手元にある方がいたら、イノカのタガエミちゃんが推した記事載ってますんで、ぜひチェックしてくださいと。産経新聞でも載ってるということですよね。
産経も、はい、載ってます。
はい、
あ、いらっしゃいませ。こちらのお席へどうぞ。マスター、アイスココアお願いします。
あれ、タガエミちゃん、タガエミちゃん、今注文取った？お客さんまだ何にも言ってないよ。
安心してください、あのお客さんアイスココアなので。
どういうこと、どういうこと、なんでアイスココアってわかるの？あのお客さん常連でもなんでもないよ。
絶対大丈夫ですから。
そうなの？
お待たせしました、アイスココアです。ごゆっくりどうぞ。
あのお客さん、なんだか不思議そうな顔しながらアイスココア飲んでるけど、まあいいか。ココアといえば、この前ヤフー株式会社メディアプロデューサーの宮内俊樹さんがこの浜カフェにご来店されて、あのココアの話まさにされてたよね。
ああ、飲み物の方じゃなくて、新型コロナウイルス接触確認アプリの方のココアですね。
うんうん、宮内さんといえばヤフーの中でもヤフー天気災害を手掛けていたから、アプリを普及させるのがすごくお上手なんだけれども、一方でいかにそれが大変かということをお話しされていましたけど、中でもそこで使われていた言葉シビックテック、これ今後のキーワードになりそうだよね。
僕はヤフーで、はい、まあ、アプリをグロースする、まあ、育てる業務をやっていたので、はい、一番メジャーヒットしたのがヤフーの天気アプリってやつをやっていて、
はい、あれはヤフーのお天気アプリは宮内さんが携わられた、は
い、やっておりまして、
おあれめちゃめちゃ使われてますよね。
ありがとうございます、ありがとうございます。あれを1000万ダウンロードさせるとか2000万とかってめちゃ大変なんですよ。
大変でしょうね。だってあれちなみに今ちょっと言える範囲でどのくらいまで行ってるんですか。
今言ってたのは2000ちょいだったか3000ぐらいまで今言ってたと思います。
3000近くまで行ってるかも、はい、3000万近くまで、はい、いやだってそれ国民の3分の1近くはダウンロードしてるってことでしょ。
そうですね、でそれをこうダウンロードさせるためにもちろん、うん、アプリが良ければダウンロードされるっていうのに加えて、はい、広告とかね宣伝をして、ダウンロードしてもらうみたいなこともやるわけなんですよね、うん、相当お金がかかるわけです。もともと僕は社会貢献のサービスとかを担当してたので、はい、行政であったり、うん、まあ、今で言うとシビックテックって言い方をしますけれども、行政と民間の間に立ってプログラムを作るような、はい、うん、まあ、そういうコミュニティと非常に仲がいいんですよね。
シビックテックって言うんですね。
はい、呼び方としてはシビックテックって言ってまして、そういうまあコミュニティとこう付き合いながらサービスに、はい、行政情報であったり、うん、まあ、あるいはオンラインで手続きをするような、うん、まあ、サービスっていうのを実はヤフーでもちょっとそれを手伝ってたりします、うん、まあ、そんなのもあって、昨今 の行政の作る、うん、接触確認アプリみたいなことにもね、すごく興味が持って、はいはい、連絡を取り合ったりもしています、うん。
新型コロナウイルスのクラスター対応を目的として、はい、ね、日本の政府が提供している接触確認アプリのココアってありますよね、
はい、
ココアは今6月19日リリースされて現時点でおよそ1000万ダウンロードされてるんですね、
はい、
まあ、ココアそれほどね、もちろん話題になったりニュースにはなってるけど
それほど広告してるわけでもないのに、
それでももう1000万ダウンロードいってると、
はいはい、日本人はこういうことにこう、ね、自助努力でちゃんと課題を感じてアプリインストールしてくれるって素晴らしい国民だなと思って、
うん、
海外でもこういうアプリ先行してね、いろんなところ、うん、国で普及させてるんですけど、まあやっぱり普及にすごく、苦労してるわけですよね、うん、
はい、そんな中でココアは1000万ダウンロード早くいっちゃったっていうのは、はい、これ理由は何なんでしょうね。
これもう本当日本人のやっぱ協力意識というかね、うん、自粛力の高さっていうんですかね、
うん、
やっぱこれが必要だと思ったらちゃんと自分でね判断して入れてくださるっていうことだと思うんですよ。
これだって他 の今手元に参考資料があるんですけど、他に1000万ダウンロード、達成しているアプリグノシーがですね、これ1000万ダウンロードいくのに3年かかってるんですよ、はい、それからフリマアプリの有名なメルカリもメルカリですら1年半かかってるんです、
はい、
それがこの今回の、コロナウイルス対応 の、ココアは、6月ですからまだ2ヶ月経ってない時点で1000万ダウンロード、うん、
実は LINE も6ヶ月かかってる、
うん、あ、そうなんですね、
まあ、でもやっぱりすごいですね6ヶ月 LINE さすがに、
はい、あとアップルとか の、まあ、よくあるアプリの無料ランキングっていうのがありますよね、はい、僕なんかはもうずっとあれを見続けて1位を取るなんとかして取れないかみたいな
お天気アプリで
そうっていうことをやってたのが、まあ、今日も当然1位なわけですよ、ね、
はい、
これがこうちゃんとね国民がねそういう気持ちになってインストールしてくるのはとても素晴らしいので、もっともっと広めたいなっていうのが、まあ、最近の自分の思いです。
いやだって日本って逆にね今まで行政ってこういうのがはっきり言うとあんまり上手じゃないって言われてたじゃないですか、はい、まあ、例えばマイナンバーなんていうのは、まあ、頑張って入れようと日本に浸透させようとするけどなかなか使われないわけですよね、はい、それに対してこういうココアみたいなアプリが一気にこれだけダウンロードされるというのはなんかどっかに違いがあるわけですよねきっとね。
はい、やっぱりある程度複雑さが少ないっていうのと、うん、まあ、簡単にダウンロードするだけで使えるっていう、はい、でもう一つこれ開発した部隊っていうのが先ほど言ったシビックテックの部隊が元になったものを作ってるんです。
シビックテックってっていうグループがそれは民間企業もきっと入ってるんですよね。
はい、民間の企業の中から、まあ、ある種ボランタリーで参加したようなまあ、そういうプロジェクトチームが元のソースを作ってるんです。
そういう人たちが政府と一緒にやってるんですね。
はい、なのである、種東京都がね感染者数を見える化するための、
はい、
ホームページとかをコロナ
作ってますよね。あの東京都といえば副知事がまさにね、はい、宮内さんがお勤めのヤフーの前の社長会長の宮坂さんが今副知事やってるから、はい、だからまさに情報開示ができてるわけですよね。
そうですね、まあ、だからあれと同じようなやっぱり画期的な取り組みだったのは自分は間違いないかなと思ってます。
ということはこれからはこの日本の行政とかっていうとなかなか IT ちょっと遅れてるなっていうイメージもあったんですけど、その民間を巻き込んだシビックテックっていうのがうまく進んでいくと、これからもしかしたらこうやってどんどん新しい IT サービスが我々が使いやすいものが政府からも出てくるかもしれないということですね。
はい、まさに民間で普段こうサービスとかアプリを使っている人がこうやっぱりいろんな意見を言って、でそういう交流によってこうユーザーの使いやすいものっていうのが生まれてくると思うんですよね。なのでやっぱ政府がそういうことをもうやるようになってきているっていうのは僕は素晴らしいなと。
これからそういうその IT デジタル周りを中心にその民間の優秀な人材が行政に、まあ、本当にポジションを持って積極的に関わっていくということが日本を変えていくのかもしれないですね。
はい、まさにそうだと思いますね。
ココアその後も順調に伸びて今や1400万近いダウンロード数のようですね。ネット上では全然ダウンロードされてないっていう声もあるんですけど、こう聞くと段違いの速さで1000万ダウンロード達成したことが分かりますよね。
いや本当にものすごいスピード感だよね。アプリケーションをダウンロードしてもらうときにお金をかけるよりもやはりいかに共感を生むかということが重要で、まさに今回それに成功したっていうことだよね。
3.11 の時にも感じましたけど、日本人って協力意識が高いんですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
マスター、さっきちょこっと海のお話もしてましたけど、海といえば、
ああそうそう、ヤフー株式会社の宮内さんの他にも一般社団法人フィッシャーマンジャパン事務局長の長谷川拓也さんも宮内さんのご紹介でこの間ビデオ通話でお話ししたんだよね。
長谷川さんも不思議な経歴でしたね。
フィッシャーマンジャパンは宮城県石巻市で活動する若手漁師の団体。それ以外にも長谷川さんは環境を含めた海に関するいろんな活動に携わってるけど、なんと今も宮内さんの同僚でヤフーの社員でもあるんだよね。
ヤフーといえばサイトやアプリを作って情報を発信するイメージですけど、まさか魚を取るとは正反対のイメージですね。
なぜヤフーの社員なのに漁業をやるようになったのか、そのきっかけは長谷川さんの誕生日にあったと、こんな面白い話をされてましたよね。
もともと自分は東北とか漁業は当然ってことないですけど、全く縁もゆかりもなくてですね、実は誕生日が3月11日なんですよ。はい、で3月11日といえば大きな震災があったんですけれども、はい、それでやっぱり自分の誕生日にああいうことがあったので、まあ、勝手に運命を感じて最初にボランティアでですね石巻に行きまして、でもうそうですね、個人ボランティアで行って、しかもその実は最初にボランティア行った時はたまたまというか、まあ、宮内さんと一緒に行ったんですけど、本当に泥かきとかですね、もう本当に個人のボランティアをやりに行きまして、なんですけどやっぱりこう個人ボランティアの限界を感じてですね、まあ、自分はやっぱり社会人でサラリーマンなんで会社辞めるわけいかないですし、休日だけ通ったりするのになんか復興におけるインパクト出せないなとちょっと思ったので、会社を巻き込んで、何か東北のことをやりたいなと思って、ヤフーのプロジェクト、震災復興プロジェクトみたいなものをですね、いろいろいくつか立ち上げるみたいなことを、始めたのが最初に東北と関わるようになったきっかけです。
で宮内さんはだからそういう意味ではだいぶ前から長谷川さんのこと知ってて、はい、一緒に震災直後に東北に行かれてるんですね。
はい、一緒に行って、まあ、ボランティア作業をやったり、現地の課題を見て回ったり、はい、で当時僕も社会貢献のサービスの担当してたので、まあ、そういう意味ではもう自分は業務としての一環でもあったんですけれども、まあ、やがてはそれがこうヤフーの中で東北を復興させるってい こう大きい流れがすごいできていった時期なんですよね。でちょうど宮坂が、はい、まあ、社長になったタイミングとか、はい、全てその時に起きて、それでまあ長谷川がこうずっとね東北に関わることに結果としてなっていったみたいな、そんな感じです。
そうなんです。
そしてその中でも特にその漁業というものに注目されたというのは何か理由があるんですか？
それで結果としてあの会社を巻き込むのをどんどん大きくしていてですね、うん、あの自分たちで提案して震災の翌年に、石巻のにあの被災地のど真ん中に事務所を作りたいということをヤフーに提案してですね、うん、それで事務所を作ってあの実際まあ移り住んだんですけれども、そこからも本当に現地の課題解決みたいなのを、まあ、現地の人たちと一緒にやっていくっていうことをいろんなことをやりまして、うん、もう本当にいろいろやったんですけど、その東北にもともとあるものをなんていうか、輝かせるというか、復活復旧だけじゃなくて未来につながるなんかプロジェクトを東北の人たちと起こさなきゃなっていう気持ちになって、うん、でやっぱり沿岸部なので石巻ですけれども、ね、東北の沿岸が震災によって抱えてしまった課題を解決することが日本の未来の漁業を作ることにつながるんじゃないかっていう思いをある時から持ち始めまして、でそんな時にその今のフィッシャーマンジャパンの代表である安倍翔太っていう漁師がいるんですけど、まあ、そういう本当に未来を見つめている若い漁師たちがあの各浜にいろいろいたのを
発見してですね、各浜にいたんですね。
そうですね。なのでそれを取りまとめて、もう漁師たちのための団体やろうぜっていうことで、あの、まあ、横串で刺すというか、そのまあ組織を作るということを、もう本当に自分があの立ち上げたというよりは漁師たちがやりたいっていうふうに言ってくれたんで、まあ、あのサポート役みたいな感じで、立ち上げたっていう感じですよね。
だからフィッシャーマンジャパンは今長谷川さんは事務局長で、
はい、
代表がいらっしゃって、代表はその安倍翔太さんという方で、
はい、
その方はもう本当に地元の若手の漁師さんなんですね。
そうです。はい、
なのであのヤフーの社員なのに、はい、朝あのまだね暗いうちから漁船に乗っていく、はい、あの投稿とかがフェイスブック上で流れて、この人は何をやってるんだろう。
またそれはよくね、さすがヤフーというかよくね、許すって言ってあれですけどね、
そうですね、
OK にしますよね、さすがっていう感じですね。で具体的にそのフィッシャーマンジャパンでは、
はい、
あのどういう活動をされてるんですか？
もうこれまで、いろんなことやってきたんですけれども、一般社団法人とあと途中からですね、そのやることの範囲がいろいろ広がってきたので、うん、株式会社組織も作って、はい、あの法人2つとかあと、まあ、子会社的なのとか3つぐらいで回してるんですけど、一般社団法人の方は、漁師、未来につながる漁師の担い手を増やそうということで、うん、漁師の担い手育成とか、その漁師の人材育成みたいなこととか、あとは、各地の漁業とか漁師とか漁村を輝かせるためのプロモーション事業とか、まあ、そういうようなことを中心にやっております。
プロモーション事業っていうのは具体的には例えばあの動画 CM を作るとか、そういうイメージですか？
そうですね、はい、あの単純に、まあ、クリエイティブの力を地域とか漁業とか産業にあのどんどん入れていこうということでやってはいるんですけど、あの我々大事にしてるのはやっぱり地域が主体的にやらないと、そのいつまで持続可能じゃないというか、地に足がついた活動にならないので、各地でちゃんといいチームを作ってですね、まあ、例えばそれは行政の方と地元の漁師と漁協の職員さんとかですね、ちゃんとその本気で地元の漁業を何とかしたいっていう人たちに、まあ、まさに火付け役というか火をつけに行って、その手法の一個としてクリエイティブでなんかかっこよく見せたいということがあれば、そのお手伝いをするみたいな感じですね。
あの資料によると、はい、漁業をこれからかっこよく稼げて革新的な、そういう意味での 3K、 新しい 3K、 かっこよく稼げて革新的な産業にしたいっていうことなんですけど、はい、逆に言うと今石巻のあたりの漁業っていうのは、まあ、正直あんまりかっこよくなくて、あんまり稼げてなくて、あんまり革新的でなかったっていうことなんですね、いらっしゃるまでは。
そうですね、もう本当に自分も、その漁師たちに触発されたっていうのは当然あるんですけど、やっぱり一応ヤフーの社員なんで、きちんとデータとかですね、事実ファクトに基づいて活動しなきゃなと思って、いろいろ調べたら、もう本当に日本の漁業がどんどんあの右肩下がりになっていまして、うん、もう親が子供に継ぐなと、もう大変な仕事だから継がないで俺の代で終わらせるから、お前も違う仕事しろとか言っちゃうぐらい。
それははっきり言うと、あんまり漁師には稼げないっていう、あのお給料は良くないっていうことなんですか？
そうですね、あの過去に比べるとみたいなところもあるので、うん、実際にはその普通の地方のサラリーマンよりもあの売り上げみたいなもので言ったらあったりとかもするんですけど、うん、やっぱりこう危ないですし、うん、まあ、危険ですよね、本当に海にあの命の危険を冒して毎朝出て行ったりしますし、はい、やっぱり労働時間も 普通の会社みたいに土日休みとかじゃなくて天気が悪い日休みみたいな感じなんで不安定ですし、なかなかそのやっぱりいろんな地域のしがらみとか、あとやっぱり毎朝海に出なきゃいけないんで、新しいことにチャレンジするっていうことが思いがあってもできなかったりとかっていうことが、
そうか、毎日ある意味ルーティンワークだから意外と新しいチャレンジがないんですね、
はい、なかなかそうですね、あのない地域が多いっていうことで、それをまあひっくり返さないと、例えば自分たちが将来子供にあの進路の話をされた時に、あの親と同じようにもう良くないから漁業を継がなくていいって、まあ、言いたくないと、選択肢のせめて一つにはあのしたいよねってことで、自分の子供孫に背中を見せるためにもそのネガティブな経営をひっくり返さなきゃねっていうので、その新産経っていうのを、これも完全に漁師たちの言葉でできた言葉です。
なるほどね。高見ちゃん、なんかある、は
い、あの長谷川さんが今回そのヤフーで10年前ぐらいからこう関わるようになって、はい、あの一緒にお取り組みをされてる中で変わったなというか、はい、そのポジティブに働いてる取り組みって例えばどんなものがあるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思います、
はい、あの実際に実はうち の, そのフィッシャーマンジャパンのメンバーはですね、あのまさにかっこよくて稼げて革新的ってことを歌ってもう7年ぐらい経つんですけど、実は震災前よりも稼いでます。
すごい。
はい。なので、まあ、まあ稼げてますし、まあ自分たちで自分たちのことかっこいいっていうのって、まあ正直恥ずかしさもあるんですけど、やっぱりあのいろんなね、あのアイドルグループとかも人前に出るとどんどん素敵になってったりするじゃないですか。なのでうちのメンバーもやっぱりメディアに出たりとか、やっぱりいろいろ志を持ってあの情報発信したりとかしてるんで、実際にやっぱ顔つきとかも含めてあのすごくか、まあ、かっこよくなってると思いますし、
今メディアに出てるんですね、まあ、フィッシャーマンジャパンのメンバー、それ地元のテレビとかそういうやつですか。
そうですね、地元新聞テレビもそうですけど、多分あのほとんど大手の東京で見られるようなメディアには出てると思います。新聞は全部出てますし。
じゃあいろんなところで取り上げられてんだ。
そうですね、あの一応ガイアの夜明けも自分が2回出たりとか、あとうちの漁師が1回2回出たりとかもしてますんで、まあまあ、 あの出てる方だとは思います。
あ、そういうことやってんですね、
はい、
宮内さんいかがですか、こうあのずっと活動ご覧になってると思うんですけど、は
い、いや、 やっぱね、魚をこう巡るものがやっぱり地域に行ってみないと分かんないことがすごい、僕が行ってた時もすごいあるんですよね。で当然漁協とやっぱり仲良くやらなきゃいけないですし、はい、地域のまあ地域を行使する際もね、うん、こうそのコミュニティに入っていかなきゃできないじゃないですか。
はい、
それをヤフーの社員なのになぜか
ヤフーのアフロの社員がね、
そう10年住んで現地の人と仲良くなって、でちゃんとビジネスとしても回してるっていうのは、まあ自分から見てもちょっと相当変な経験だなと。
まあ、確かに、あ、ね、あのいわゆる簡単に話せば分かるって世界じゃないですもん ね、はい、ね、テクノロジーがあってこっちの方が便利だからやりましょうっていうんじゃなくて、地域のね、あの昔ながらのことをやってる皆さんがいて、まずそこに入り込まないと変えられないですよね、はい、
まあ、そういう意味でもう移住して早
移住して早何年なんですか。
そうですね、完全に移り住んでからは丸8年ぐらいですかね。
8年ですね。その地域にまさに、確かに今宮内さんに言われてなるほどと思ったんですけど、あの簡単な話じゃないと思うんですよね、きっと地元の方がいっぱいいろんなね、特に地方なんでいらっしゃって、そこのコミュニティに入り込むという時って多分結構ご苦労もあったんじゃないかと思うんですけど、どうでした、結構やっぱ大変だったですね、きっと。
いや、よくその質問されるんですけど、はい、正直 そんなに大変な思いをしたことはあのなく
って、さっき宮口さんと話が違ってきました。
楽ちんではないんですけど、はい、あのやっぱり一つはと、まあ、移り住んできたっていうところで本気度を見ていただけたのかなっていうのは一つありますし、
そっか、
はい、あとやっぱりあの自分こういう話の時必ず言うんですけど、下から目線というか、あのなんか仮に我々があのスーツ着てパソコンめっちゃ持って両親のところに行って、なんか偉そうにカタカナの話ばっかりとかしたら絶対仲良くしてくれないと思うんで、うん、まあ、それはもうなくですね、あの、まあまあ、こういう見た目ですし、やっぱりこう自分はその地域の人とか漁師さんへのリスペクトが結構ものすごく最初に移り住んだ時からあったので、まあ、そういう姿勢をあのなんていうか、まあ、買っていただいたっていうか、あ、まあ、そんなような感じなのかなっていうところですかね。
下から目線っていうね、うん、はい、やっぱりそうすると受け入れてもらえるもんなんですね、地元の方にも。
そうですね、もうどんどんとにかく仲良くなるっていう、手法はいろいろあると思うんですけど、船に乗せてもらったりとか、あとやっぱりこう皆さんがやりたいっていうことを、我々が押し付けるんじゃなく一緒に進めていくっていう、正直時間はやっぱりかかりますけど、そのヤフーで、当時でいうと3ヶ月とか半年で目標を作って成果出してみたいな、ぐるぐるやっているサラリーマンだったので、
確かに、
はい、その時間軸というか物差しの違いみたいなのには一瞬戸惑いましたけどね。
ヤフーは超高速回転スピード企業ですもん ね、
3ヶ月ごとに目標とかやってましたからね。
それから比べるとね、 ものすごい長い時間かけて下から目線で仲良くなって全然違いますよね。
はい、逆に言うとそういう時間かけないといけない事業とか、こういう CSR みたいなののこう、ある種普通の事業との違いみたいなのはもうある程度意識しながらやってたんだと思いますけどね。
面白いな。ちなみにその、ね、いろんな地元の方の声を大事にするとおっしゃってましたけど、はい、こうしたいみたいなのは、
今一般社団法人で一番メインにしている担い手育成事業でトリトンプロジェクトっていう名前でやってるんですけど、
はい、
その地域に、漁師が減ってるので若い子をどんどん入れていきましょうって、なんか普通に聞くとその通りだよねって感じだと思うんですけど、やっぱりその、いろんなしがらみとかもありますし、当然危ない仕事だったり、あとやっぱ漁業権というその権利の問題とかもいろいろあってですね、なかなかそのよそ者が漁師になるのって難しいんですね。だし、当然増やしたらいいじゃんってみんな思ってるように見えて、やっぱりそういうそのやっぱり何ですかね、そのやっぱよそ者には漁業やりたくないとか、あとやっぱり仕事が増えちゃうんで、そのいわゆるお役所的な仕事の人たちが、やりたがらないとかいろんなことがあったんですけど、そこをうまいことこうみんなに、でもやっぱり人増えないと当然税金減っちゃう、あと魚取る量が減ると漁協の皆さん困る、で漁師は、漁師いなくなると村が滅びちゃうみたいなことをこうみんなにこう緩くこう伝えていってですね、でそうすると、じゃあ確かに、でお前らが間に入ってくれるんだったらやってみるかみたいな感じで、もうよそ者っていうことをうまく使ってコミュニティに入り込んでて提案をしていくみたいなことをやりながら、あとその情報発信に関しては、先ほどお伝えしたようにヤフーでドーンってやるってことではなく、ちゃんとその地元の新聞とか地元のテレビの方に、お伝えすると、やっぱり地元で小さくてもいいニュースって一面に飾られたりするんですね。
なるほど、
はい、なんでそうすると今度、今のご時世、ローカルな、ニュースも当然インターネットの検索のインデックスというかネタに入るの でそれを今度大きいメディアの人が見つけてくれて面白いねって言って、今度大きいメディアに乗ってもらえるみたいな、こうコツコツこうなんていうか情報発信のこうなんかミルフィーユを重ねていくみたいなことをやった結果、今となってはその全国の中でも、漁師の担い手育成といえば石巻のフィッシャーマンジャパンみたいな感じになっていて、全国に呼ばれて他の地域のお手伝いもしたりするようになったっていう感じ。
そうなんですね、今そんなこともされてるんですね。
はい、はい、
2011年の3月11日の誕生日、長谷川さんは人生観が根本から変化したんでしょうね。
うん、しかも真剣にやってるから上から目線じゃなくて、キーワードだと思うんですけど下から目線、本当に日本の漁業を変えたいと思ってるわけですよね。いや本当に熱い方ですよね。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
うーん、
お、タガエミちゃん考え込んでどうしたの。
ヤフー株式会社の宮内さんと一般社団法人フィッシャーマンジャパン事務局長の長谷川さんのお話を聞いていて、一見 IT とかテクノロジーの分野の人が入り込む余地がなさそうな業種ほど面白いイノベーションが起きているなって思って。
ああ、なるほど、それはすごくいい着眼点だよね。いやでもね、それに漁業系のスタートアップ企業って意外と実はまだあるんだよね。
例えばどんなところですか。
あ、実はちょうどそれについて詳しい人がそろそろ来るはずなんだけどな。
こんばんは。
あれ、以前どこかでお会いしませんでした。
お、たがえみちゃん覚えてない。ほらほら、彼女は3月にこの浜カフェに来てもらったんだけど、あの時は確か チルアウト、ね、なんかゆるくていい感じみたいな今若い人が使っている言葉の説明をしてもらったんだけど、今日はこの浜カフェのバイトの面接で来てもらったんだよね。
はい、立教大学3年の田中彩乃です。よろしくお願いします。
いや実はね、互いみちゃん驚かないでよ、田中さんね、偶然、いや本当に偶然なんだけど、漁業系スタートアップ企業を調べることが趣味なんだよ。なのでほらほら、実際これほらほら、これ事前に送られてきた履歴書見てみて。
え、本当だ、趣味特技の欄に書いてある。ニッチな趣味ですね。
というわけで田中さん、なんと偶然なんだけどね、あの趣味が漁業系スタートアップ企業を調べることということで、漁業が好きなの？
最近お肉、はい、今までお肉ばっかり食べてたんですけど、はいはい、コロナでちょっとお腹周りが気になってお魚食べなきゃなって思ったのがきっかけなんです。
それで、ね、実際になるほどね、いやまだまだ全然すごいスリムですけどね、あのそれでお魚を健康のために食べるようになって、はい、ちなみになんか好きなお魚の種類とかあるんですか？
昔はあの鮭とか、うん、サバとか、あの家庭によく乗る、はいはい、食卓に出る魚が好きだったんですけど、うん、最近あのタイとか、はい、あと何ですか、マグロとか、お店でしか食べないものを家で食べるようになりました。
高級魚じゃないですか。え、それじゃない、 お父さんとお母さんに買ってきてってお願いしてってこと？
あの祖父母が一緒に住んでるので、はいはい、祖父母おばあちゃんがよく料理してくれて一緒に食べることが多くなったので、あやかって食べてます。
なるほどね。じゃあ田中さんね、あの田賀恵美ちゃんにその漁業系スタートアップ企業にはどういうものがあるかっていうのをちょっとぜひ教えてあげてほしいんだよね。で、田賀恵美ちゃんがその田中さんの解説をどのくらい理解できたか、今日ほらバイトの面接で来てるでしょ、なんでその田賀恵美ちゃんの理解度に応じてバイトとして採用するか不採用かを決めようと思います。ではお願いします。
はい、頑張ります。皆さんコロナでお家で料理する機会が増えたと思うんですけど、はい、普段スーパーで買えないような魚を食べるときにどこでお魚を買いますか？
スーパー、はあ、
実は最近ポケットマルシェっていうアプリがあるんですけど、ご存知ですか？
知らない、うん、知らないです。ポケットマルシェ、
はい、通称ポケマルって言うんですけど、
通称ポケマル、
全国の農家さんと漁師さんと直接やり取りをしながら食材を買うことができるオンラインマルシェなんです。へー。2020年7月にあの3000人以上の漁師さんだったり農家さんが登録しているサービスなんですけど、はい、食材の新鮮な食材の写真を見ながら同時にあのアイコンとして農家さんの顔を見ながら購入することができるんです。
へー。
手書きのポップだったりレシピだったり、あと実際に食べてみた感想だったり、うん、調理法の質問だったり、そういうコミュニケーションを取りながら買うことができるので、うん、お気に入りの漁師さんなんかを見つけることにもつながるんです。
お気に入り、そうか、マイフェイバリット漁師が自分で出てくるわけね。
はい、はい、ポケマルで、その中でも特に面白いなって思ったのが魚のさばき方動画っていうのをすごい配信してて、うんうん、
はい、
私実際に三重県でマダイを養殖している橋本さんのマダイのさばき方動画を1時間半 YouTube で見たんですけど、
まあ、タイ好きだからね、
はい、
何1時間半見た
の？1時間半見たんで、
タイ
一緒にさばきながら見れるように1時間半になってるんです。
え、じゃあ何、田中さんはその時に、
あ、私は、はい、あのお風呂でずっと1時間
お風呂で見たんですけど、まあ、今話の流れ的にはおばあちゃんと一緒にね YouTube 見ながらでいいかと思ったらね、お風呂見ながら、はい、に入りながら1時間半、はい、タイをさばく動画を見てた。
はい、でも本当に自分でやりながらできるようにゆっくり説明してて、かつあの鱗の取り方のコツだったり、実は鱗も食べられますとか、はい、魚の体の作りに沿ってさばくのですごく勉強になるんです。
え、そのでもタイさばくのに1時間半もかからないでしょ、さすがに。
あ、そうなんですけど、はい、あの漁師さんのお魚豆知識だったりどういう風に釣ってるかだったりそういう話も聞けるので、本当にラジオみたいな感覚で見ながらさばくことができます。 で、その私が視聴した橋本さんは、はい、魚を一匹丸々送ることにこだわっていて、魚の部位によって味が違うことだったり、手元に一匹あるといろんな楽しみ方ができるということを体験してほしいっていう思いがあるそうなんです。
なるほど。で、逆に言うと今日本中で僕も含めてですけど、お魚がさばけない人が多いから、はい、一匹丸々送ってその良さを分かってもらうためにも、むしろさばくところまでちゃんと学んでほしいっていう、橋本さんはそういうことをやられてるんですね、きっとね、
はい、きっとおうち時間で料理する人増えたと思うので、うん、この機会に魚のさばき方を習得する意味でも、おうちでさばき方動画を見ながら、あのポケットマルシェを使うのはいいかなと思いました。
そんな感じの面白いというか素敵な漁師さんがポケマルにはいっぱいいるわけですね。
はい、あの漁師さんだけじゃなくてお野菜作ってる方もいらっしゃるので、うん、ぜひお気に入りの農家さん漁師さんを見つけてほしいと思います。
ありがとうございます。じゃあその漁業系スタートアップ1個はポケットマルシェね、はい、でじゃあ2つ目は、
2つ目は養殖のスタートアップなんですけど、うん、アクアポニックスっていう生産システムがあるんです。
アクアポニックス、
はい、システム。アクアポニックスはですね、魚と微生物と植物の3者で生態系を作ることによって、うん、生産性と環境配慮の両立ができる生産システムなんですね。簡単に説明しますと、はい、魚の糞をバクテリアが分解して、うん、それが植物の栄養になって、植物が水をきれいにするっていう循環型のシステムなんです。
へえ。
だから水耕栽培、水で野菜を育てながら一緒に養殖もできるっていう、農業と養殖業を両立した生産システムのことなんです。
だから養殖って結構課題になるのが、その水がねどうしてもちょっと濁っちゃうとか、あんまりきれいじゃなくなるっていうところが課題である場合もあるわけですけど、そこをもう植物をそうやって育てて循環させることで、まあ、常にこう回るような仕組みを作ってるっていう、はい、
このシステムを使うと水をリサイクルしながら魚と野菜両方育てることができるので、水を変える必要がないんだそうです。
しかも野菜を作れるんだ。
はい、でオーガニック農法で、あの肥料が魚の糞なので肥料いらなくてオーガニックで育てることもできて、
すごいなこれ。
はい、で養殖業はですね、今サーモンやチョウザメ、ウナギなどが実際に育てられているようなんです。
へえ。
実は私これ見つけたのが、はい、あのお家で家庭菜園したいなと思って検索かけてた時に、うんうん、これ金魚鉢サイズからお家でできるんですよ。
すごい。
金魚鉢の上にあの家庭菜園のプランターが乗っかってるイメージで、
で下に魚がいるってこと、
はい、金魚とかちっちゃい観賞の魚を育てながら、あのレタスとかをお家でも育てられるみたいなので、もし興味があればアクアポニックス家庭菜園レベルからできるので試してみたいなと思って紹介させていただきます。
面白い。でそれをもっと規模を大きくすると、その中にサーモンとかチョウザメ入れて、はい、でそれをまあ取ればいいわけですね。
そうです。
ほー、面白いねアクアポニックス。というわけでありがとうございました。じゃあいよいよこの田中さんのお話判定に行こうかなというふうに思います。今回の漁業系スタートアップ企業の紹介、田中愛美ちゃんにこれから、田中さんの話どれだけ理解できたかをすっきりもやもやさっぱりの3段階で判定してもらいます。それに応じて、アルバイトとして採用するか不採用するか、それとも保留かということを決めようと思うんだよね。じゃあ田中愛美ちゃん、田中さんの話すっきりもやもやさっぱりのどれだったか判定をお願いします。
すっきり、ありがとうございます。
というわけで高山ちゃんどうでした？やっぱすっきり、まあよくわかったよね。
はい、あともうすごく自分に身近なものだなっていうのを実感できたので、なんかもっと遠い一次産業ってものかなと思ってたんですけど、うんうん、なんかそれをまた変えてくれたので、すごく新しい発見がありました。
というわけでじゃあ田中さんはすっきりだったので見事浜カフェのバイト採用でございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。
っていうか私が採用決めちゃっていいんですか？
まあ、いいのいいのいいのよ、まあ、これ誰がやっても一緒だから。
私こんな適当な人に採用されてたんですか？
ああじゃあまあ田中さん、とにかくね詳しいことはまた連絡するからよろしくね。
はい、よろしくお願いします。
マスター、ヤフー株式会社の宮内さんと一般社団法人フィッシャーマンジャパン事務局長の長谷川さんの後半のお話ですけど、
ああもっと漁業が活性化するにはっていうテーマで話したよね。
あれ、私の胸にぐさぐさ刺さりました。本当に考えを改めないといけないなって。
いやそうだよね。まさか日本の漁師の環境 KPI が下がってるって言われるとはね。
KPI ってキーパフォーマンスインディケーター、つまり目標達成の度合いを示す指標みたいなものですよね。
どうやったらこの環境 KPI を上げられるのか、長谷川さんこんな風に話されてましたよね。
そうですね、日本の漁業を取り巻く、いわゆる KPI みたいな数字が基本的に下がっているものしかない、
うん、
漁師は減っていますし、水揚げの量ですね、その魚を取る量も減っていますし、うん、あとは、ちょっと違う軸ですけど自給率が減っていたりとか。
自給率下がってるんですか今。
下がってますね、はい。とかあと日本人って昔は世界で一番お魚食べる国民とかって言われてた時期もあったんですけど、はい、そこどんどん一人当たりが魚を食べる量がどんどん減っていて、
うん、
10年ぐらい前にお肉に抜かれたんですよ。
10年前にも肉に抜かれたんですか。
そうなんです、はい。逆にその過去の数字を見ると、日本って昭和50年 前後ぐらいって世界一魚を取ってて食べてて、さっき自分が言ったような数字が全部世界一だったんですよ。なんですけどもう全然今は他の国に抜かれているというような状況です。であと、国連の農水省みたいなFAO っていう機関があるんですけど、はい、それがその産業としての成長予測みたいなのをしていて、はい、それも、2030年に向けて日本はマイナス成長、ただ他の国は、真逆 の予測になっているというような状況で、一人負けするという、
一人負け状態なんだ。
そうですね、っていうふうに言われちゃっています。はい、
逆に言うとそのもうじゃあ世界で見ると実は漁業っていうのは伸びてて、
はい、
日本だけ世界一の漁業大国だったのに落ちてきてると。
そうですね。
その大きな背景にあるのっていうのは何だと思われますか。
これも本当にいろんなお話があるんですけど、
はい、
そうですね、例えば、日本がお魚を食べるのを、真似してと言ったらあれなんですけど、やっぱりこう魚を取る技術とか魚を食べる文化みたいなものをどんどん輸出した結果、
うん、
やっぱりヘルシーでいいねと。で、あとタンパク源としても今、見直されていて、
はい、
海外ではですね、で魚を養殖する技術とかですね、養殖の量も世界はどんどん伸びていますし、うん、そもそも世界人口は増えてますけど日本人口減って出るみたいなところとかも、
まあね、
やっぱり影響はあるのかなという感じですね。はい、あとやっぱりお魚を食べる文化が縮小しているというのが大きいんじゃないかなと思ってまして、町から、お魚屋さんがいなくなってしまって、魚屋さんってお魚のキュレーターで 旬とかですね、食べ方とかを消費者に伝える役だったんですよね。
なるほど。
それがはい、いなくなってしまって、スーパー大きい規模のスーパーにの中の魚コーナーになってしまったので、やっぱりこう食べる文化が減り、皆さんもそうかもしれないですけど、東京のお家で魚をさばいて食べるみたいな能力って言ったらですけど、そういうことしなくなってしまった。臭いとか、そもそも技も必要ですし、血とか骨とかいっぱい出るしとか、匂いもとか、そういういろんな理由でやっぱり消費の現場からどんどん海産物が減ってったっていうのは大きいと思います。
高山ちゃんとかどうですか。
少し気になるのは、対個人に対して、個人がその漁業に対してこれからできることって何があるのかなっていうのは単純になんか気になりました。
長谷川さんいかがですか、今の高山ちゃんの質問。はい、我々一人一人何すればいいんでしょうね。
食べてください。そうですね、本当にやっぱ漁業っていうか魚ですね。日本人本当に魚とか海藻を食べて、なんていうか、やっぱり生きてきたというか、国民だと思うので、なんか自分はその震災でやっぱりその日本の日本らしさみたいなものってやっぱ地域、地方にすごくあるなと思ったんですけど、一個やっぱその魚を食べる文化が日本人とか日本というものを育ててきたんじゃないかなってすごく感じているんで、やっぱりこう、もちろんグローバルな社会でいろんなことあるんですけど、日本の武器ってなんだっけって考えた時に、海とか魚とか魚食文化みたいなところに思いを馳せるっていうことがすごくまさにできることというのの一歩につながるんじゃないかなというふうには思って いますね。まあ、ちょっとなんかはい、まあ、そんな情緒的な部分も含めてですけど、
いやでも大事ですよね。むしろなんか宮内さんとかもきっとね、ヤフーでメディアもやられてるし、なんかね、宮内さんがやってるギョッピーとかもそうですけど、はい、もしかしたらその魚を食べるカルチャーみたいなのを取り戻すような、まあ、メディアとかなんか啓蒙活動みたいなのもっとできるといいのかもしれないですね。
はい、長谷川もやっているギョッピーっていう、はい、多分日本で唯一の海の豊かさについてのメディアで、はい、でやっぱりこうサンマを実際今の時期、はい、不良になってるのはどういう理由なのかとか、うん、でもっと言うとこう 海でこう可能性をこう見つけるような人を応援したり、海の可能性の記事を作ったりみたいなメディア発信もしているの で、
そうです、ね、
もう一つは今回みたいな、ね、コロナ騒ぎというかねが起きると、やっぱり自給率を高く保たないと何、うん、かあった時にやっぱり輸入できないじゃないですか。
そうですね、
はい、なのでやっぱタンパク質ってこうこれからの社会、うん、人口が世界的に増える中ではやっぱすごい課題なので、日本のタンパク資源をいかにこう高く生産性高く保つかっていうのは大事です。
なるほどね。長谷川さん、あと何かありますか、最後になんかこれ言っときたいとか。
そうですね、まあ、自分はいろいろやってる中で実は直接お客さんに魚を届ける飲食店の直営店やってまして、それは中野にありますんで、ぜひそれも、今はちょっとコロナでずっと休業してますけど。
あ、ちなみによかったらお店の名前を。
魚に谷、魚谷屋っていいます。魚の谷の屋で魚谷屋っていうのが中野駅徒歩 2、3分のところにありますんで、ぜひそこで、うん、漁師と触れ合うイベントもやったりとかしてますし、まあ、グランドメニュー作ってなくて旬のものを皆さんが欲する形で料理したりとかもしてますんで、まあ、その辺で食べるっていうこととか、あと知るとかですね、漁師と交流するみたいなところもぜひ味わっていただければなと思っています。
まあ、ある種石巻の魚のブランドの、うん、旗艦店みたいな感じのお店が実は中野にある。
中野南口にある魚谷屋さんね、さん、ぜひ行ってみようと思いますし、いや今日すごく学びになったんですけど、やっぱりそのね、我々消費者と魚の漁業がもっとなんか近づくような仕掛けみたいなのを IT とかメディアを使ってやるっていうのは多分まずは大きな課題ですよね、きっとね。
そうですね、まだまだ やれてないことの方が多いんだと思うんで、はい、ぜひ産業になるまで頑張って応援して。
そうですね、ぜひ。もう本当に地球の7割は海ですから皆さん、うん、はい、やっぱりこう7割のことにやっぱ興味関心を持っていくっていうことは大事なんじゃないかなと思いますんで、面白いこといっぱいありますので、ぜひ、まあ、ギョッピーも見ていただいて興味を持ってもらえればなと思っております。
確かにお魚って養殖物とか加工品もたくさんあるから、旬とか気にしないで食べてましたね。
いや本当そうだよね。その意味でも長谷川さんがおっしゃったように、まず我々がやるべきことは食べること、そしてそれを通じて魚のことを知っていくことが重要だよね。うん、
日本ってお寿司のイメージがあるからお魚先進国と思ってたんですけど、世界的に見たらそうじゃないんですね。今夜は旬のお魚を買って帰ろうっと。マスター、来週はどんな方がお見えになるんですか？
来週は常連さんにフジテレビチーフビジョナリストの清水俊博さん、 FNN プライムオンラインというテレビ局なのにオンラインメディアに携わっていたり、あとは文化放送のザ・ニュースマスターズ東京という番組のコメンテーターもやってた方なんだ。
あれ、私番組聞いてました。竹小山さんがやってた番組ですよね。
ああ、竹やめちゃん知ってる、ニュースマスターズ東京。そうそう、竹小山っていうね、短パン暴れん坊ゴルファーですよ。まあ、あるいは別名しゃべくり肉団子と呼ばれていた、まあ、ね、傍若無人な彼がやっていた番組、実は私、僕もちょっと携わってたんだけどね、清水さんもあれに出てた お方なんですよね。
へえ、でもう一人は？
もう一人は聞いて驚かないでくださいよ、ミクシーの創業者笠原健二さんです。笠原さんは今は家族アルバム見てねっていう子供の写真や動画を家族やおじいちゃんおばあちゃんとも共有できるアプリを手掛けていて、これがグッドデザイン賞を受賞したり、今は 使うユーザーがものすごく増えていて、とても話題になってるんですよ。
ミクシーを作った方ですか？日本の SNS におけるキーパーソンですね。
ん？そういえば SNS といえば、
スナちゃんとは LINE は交換したのかって言おうとしました？してませんよ。あくまで店員とお客さんの関係です。
なんで言おうとしたことがバレたんだ。あ、あとね、そうそう、家族アルバムといえば、
俺の知り合いにたがやみちゃんと家族になりたがってる男がいるんだけど興味ない？名前はすなちゃんって言うんだけどって今度は言おうとしました。無理やりすなちゃんさんに話題を絡めないでくださいよ。
また考えていたことがバレた。あのさ、そういえばさっきもたがやみちゃん、ほらココアの注文でそうだったけど、たがやみちゃんってもしかして人の心が読めるの？
はい、私って滋賀県出身じゃないですか。実は先祖が甲賀忍者らしくって、時折神経を研ぎ澄ますとそういうのができちゃうみたいで。
そういうの困るんだよな。
やっぱ怒りますよね、こんなことしたら。
いやいや違うよ、もっと早く言ってくれてたら、この間の浜カフェのリニューアルの時にインバウンド受けする忍者カフェがオープンできたのにって。
そっちですか？新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。もっと漁業が活性化するにはというテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここで今日のテーマに関連する5本を紹介します。漁業の歴史、現在の漁業、水産物の消費と流通、制度・法令などを網羅した漁師になるためのガイド本、大浦佳代さんの漁師になるにはがペリカン社から発売中です。お手に取ってチェックしてください。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、 LINE 公式アカウントの友達数が52万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。また9月5日の浜カフェは、常連さんにパナソニックゲームチェンジャーカタパルト代表の深田正則さん、お客様にコンセプターの酒井直樹さんをお招きし、デザインの力、コンセプトの力をテーマにお送りしますが、その放送に先駆けて収録風景を無料で生配信いたします。日時は8月27日木曜日夜7時から。詳しくは番組ツイッター、もしくはツイッターのハッシュタグ浜カフェをご覧ください。浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、もっと漁業が活性化するには。出演は常連さん、ヤフー株式会社メディアプロデューサー宮内俊樹、お客様一般社団法人フィッシャーマンジャパン事務局長長谷川拓也、アルバイト志望の学生、ボイシー公式パーソナリティ立教大学3年田中綾乃、見習い定員田ヶ原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。